梅川彩子のカフェ巡り、ちょっと一息入れましょう。皆さんごきげんよう、ルンルン。2023年12月15日金曜日、いつもの金曜日、本日、またまた118回と言いたいところですけど、特別回2にしました、女優の梅川彩子です。皆さんお元気でしょうか。はい、昨日の配信お聞きになりましたでしょうか。ドイツのパッキンについておしゃべりしましたけれども、はい、昨日も聞いていただいて、今日も聞いてくださった方ありがとうございます。ドイツのカフェ、どんなカフェだということをすごく気になっていらっしゃると思いますが、その前にこれは伝えておきたいというか、これはとっても印象的だったことを最初にお話しして、その後どんなところだったのかっていうのを、お話ししたいと思います。まずですね、ちょっと不思議なことの話を最初にして、その後にしようと思いました。それはどんなことか。それはですね、ヨーロッパにはトラムというバスのような電車のような車、車道を走ってる電車ですね、こちらでいう路面電車みたいなトラムがあるんですけれども、今回ですね、一度だけトラムに乗りまして、そのトラムに乗って、観光するっていうことを、選ぶ人もいれば、私は最後に1回だけ乗ったんですけれども、ちょうどその時に何て言うんでしょうね、この虫の知らせというか、勘が働いたというのか、もしくはなんかこう、これからの流れを感じ取ったというか、そんな出来事があったので、最初に共有したいと思います。いつものオープニング、これで良かったのかなと今一瞬思いましたけども、進めたいと思います。まずですね、トラムに、私が乗った時にちょっとした、なんて言うでしょう、向こうならではのことが起こりまして、まあ、要するにトラムの、何か事情があってなのか、時間が通常運転じゃ、まあ、電車遅延みたいな時刻がちょっとバラバラになったんですね。で、私は初めて乗るので、で、ドイツ語もよくわからなかった状況なので、英語ぐらいっていうとあれですけども、英語を、頼りにする感じだったので、ドイツ語の表記が全然わからないまま、トラムにちょっと乗ってみようということで乗ったんですけど、まずですね、1回目トラムに初めて乗るときにですね、不思議なことがあって、私は、単独でトラムの乗り場に行こうと思ってたんですね。でもそしたら、親子の人が、それまで喋ってなかった親子の二人が気さくに話しかけてくれて、これこの後自分たちもトラムに乗るから、トラムの乗り場まで一緒に確認するために一緒に行こうよっていう話をしてくれて、あ、そうなんだと思って、私的にはちょっと心強いと思って一緒に行って、そしたら地下に入っていって、一番私の中で他は分からないっていうのが、トラムのチケットを買うのか電車のチケットを買うのか、この売り場を、売り場じゃない、地下のその改札の切符売り場を見てもですね、見分けがつかなかったんですけれども、その親子さんはもう一回見ただけで、あ、ここがトラムのチケットを買うところだよっていう話をして、あ、そうなんだ、どこがどうなんだって理解する前にも、はい、日本語の表示がここにあるからって言って、チケットのその買う券売機のところの日本語を押してくれて、 で、もうここから乗れる、買えるようにまで進んでくれて、で、そしたら促されるように、はい、チケット買ったらっていう感じになって、私の頭の中はまだここがトラムなのか地下鉄なのか分かってないんだけどみたいな、なんかこうスムーズにチケットを買えることになって、多分一人でこの地下に入ってったら、どこが券売機なのか、どっちがトラムなのか、地下鉄用なのか分からないままうろうろするだろうなって思って、すごく不思議な感じで、すごくスムーズに日本語でチケットを買えて、で、その後、そのまま、トラムの乗り場へ、その親子が率先して連れてってくれまして、もう何度も、ありがたいですって言って、もう、おんぶに抱っことはこのこと、みたいな感じで、お礼を述べながら、トラムの乗り場に行ったんですね。で、そしたらトラムの表示は分かりやすくて、あと何分で来るかっていうのがちゃんと書かれていて、普通に乗れそうな感じだったんです。それで親子さんが、じゃあ私たちまた後でここに来て乗るから、じゃあ気をつけてねみたいな感じで別れて、なんていい人たちだったんだろうって思って、ですごくスムーズにトラムに乗ったわけですね。で、そしたらその後よくよく考えてみると、行き先の方向とは反対の、上りに乗るつもりが下りに乗ってたみたいな、同じ線だけど上りに行きたかったけど下りに行ってたっていうことに気づいて、 5個目か6個目で、あ、乗り間違ってるって気づいて、で、あ、じゃあ急いで乗り換えようってなって乗り換えたわけなんですよ。で、そしたら、その上りの電車から下りの電車に変えた時に、電光掲示板では何分に来るって、あと10分ぐらいで来るって言って、で、その表示通りに10分後にトラムが来て、で、スムーズに乗って、で、そしたら、行き先の、書いてある、なんだっけな、ステファン F かな、ステファン F みたいな、行き先が、あ、これだ、ここに行き先はステファン F だっていうので、自分の持ってたメモ書きを見て、あ、そうそう、行き先はこっちなんだっていうのを、やっと自分の中で、合致したところがあって、そっかそっか、反対に乗ってたのがわからないわけだなと思って、で、反対のトラムに乗りました。でも当然上りから下りに変えたので戻っていくわけなんですけど、自分がこう通ってきたなって思うところを通過して戻ってきていて、あ、順調順調、戻ってきたと思って、で、そこからですね、そこからもともと乗った場所に着いて、で、さあ下りのステファン F の方向へ行こうってなった時に、なんかそっから違和感というか、あれれっていうのが続いたんですね。まず何個か駅を通過すると、3つか4つ通過すると地下に入るっていう話だったので、あ、このまま地下に入っていくんだろうなと思ってたら、あ、地下に入らないなって気づいたんですね。で、ドイツ語だから、その路面のね、止まる駅とかの名前もよーく見て、よーく見て、乗ってないなって思ったんです。止まる駅名とトラムの中に書いてある駅名が一つも、あれ、合わないと思ってたんですね。で、地下に入らないし、駅名が違うし、あれ？でも行き先はステファン F っていうのは間違いなかったんですよ。間違いないし、路線の中に M から始まる降りる駅名があって、それは間違いなくそれだったんですけど、 自分の中では初めて乗るトラムはこれ各駅なのか準急なのか快速なのかとかわからないので、これもしかして各駅みたいなのに乗っちゃったのかもしれないって思いまして、でも間違いなく行き先はステファン F なんですよ。これ言いたいことがだんだん分かってきてる方がいらっしゃると思うんですけど、そう、行き先は間違いないと思ってるし、行き先の方向にその M から始まる降りるその駅っていうのは存在するっていうのだけはなんかこうすごく確信を持ってたんですね。でもその止まる駅がなんだかやたらたくさん止まるけど、一個も路線に乗ってる駅名じゃないってことは分かっていて、だったので、でもどこかその勘が働く時っていうのは面白くって、ここで降りて作戦とか調べ直しとかもう一回乗り直しとかするんじゃなくて、いやこの行き先は合ってるからもう乗っとけばいいっていう風にその時は何かすごい思ったんですね。方向だけは合っている、で降りる駅名も自分が分かっている、じゃあもうこのまま乗り続けようみたいな、ちょっと不安がムクムクはするんですけど、ドイツ語だから表示もよく分かんない部分もあるんですけど、なぜかね、なぜか行き先だけはっきりしてて、通る道が全然違うんだけど乗り続けられたんですよね。でそしたらさすがにちょっと地下に入らなかった時に、Google マップ Wi-Fi を持ってたので Google マップをやっとそこで開き、あ、いや次地下に降りるって思ったところ で本当に地下に降りて、で目的の M から始まる駅名に着いたんですよね。だからもうやっぱり間違いなかったんだというか、信じて、行き先だけ信じて乗ってれば、どこを通過しようが着くんだっていうことをすごくこう体験したような感じがするのでですね、すごく印象的でした。これ伝わる方には伝わると思うんですけれども、中にはですね、沿線通りの駅名じゃないからといって途中下車していろんな乗り換えをしたり検索し直したりとかした人もいたらしいし、あとなかなか電車が来なくてすごくこうパニックになってしまったとか、すごくどんどん時間が遅れちゃったっていう情報なんかが来まして、あ、そうなんだと思って、私が行き先を信じてそこで降りたところでどうやら自分たちは遅れてるのも分からず乗っていて、しかも反対側に乗り間違ってるのに動いてる電車がちゃんと来て目的地までたどり着いているっていう、なんか奇跡的なことだったんだっていうことを後で知ることになるんですけど、だから余計に、あ、行き先っていうのははっきり自分の中に決まってれば、たとえどんな道筋を行っていてもいいんだっていうことにすごく体験した出来事でした。なのでですね、伝えたいことは、自分の目的とか行き先とかっていうのがはっきりさえしていれば、そのパニックになったり乗り換えたりとか、あと慌て騒がず、そして、逆に変に迂回せず、変にその時間をかけずに目的地に行き先にたどり着くのは もう行き先だけ決めといて、もうその信じてそのまま進んでいくっていうのが一番目的地にスムーズに着くことなんだということを学びました。何回も言ってるようだけど、本当に行き先っていうのをはっきりしてるって強いことなんだなって思いましたし、迷わなかったし、時間もそのちょっと迂回したのはその微調整だったのかなっていう、そういう捉え方になるくらい、その目的がはっきりしてる、行き先がはっきりしてるっていうのは、こんなにも平常心とかスムーズに物事が運ぶんだなということを学ぶ印象深い旅でございました。さて、私がカフェ巡ったのはと言いたいところですけど、いつものジングルに入りたいと思いますけれども、実はですね、このドイツ旅はですね、もう最初から最後までもうずっとアルコールの世界、ビールの世界で、ドイツビールの世界が広がっておりまして、だからなんて言うんでしょう、カフェもですねすごくあって、空港着いたらカフェがあり、もうホテルの中もカフェはあり、カフェあり、街中もカフェカフェカフェカフェカフェカフェカフェだらけです。さらにその美味しいビールが続く感じなんですよ。ビールビールビールビールビール、だからですね、もう飲み物は毎日アルコールワインかビール、ワインかビール、飲みやすいんですね。このなかなかアルコールを飲まない私でも飲みやすくて、毎日飲んでも悪酔いしないんですね。雰囲気で飲んでるとも言えますが、そんな中でも私の大好きな大好きな大好きなクリスマスマーケット、ミュンヘンのですねクリスマスマーケットに行ってきました。そう、その流れとしてそのビール祭りがあって、でね、クリスマスマーケットはグリューワインを目的に行ったので、もうビールかワインか、そしてですねコーヒーの種類も本当にいっぱいあって、コーヒーの中でもリキュールが入ってるコーヒーと、あとカフェラテみたいなこう牛乳を使ってるっていうのも、もう種類はもういろいろありまして、なので、もうカフェ巡りしたらもうキリがないんじゃないかっていうぐらい、もう無数にありましたね、無数にありました。スペインとの違いは、スペインは本当にこうサクッと一息5分ぐらいでエスプレッソを飲んで移動するみたいな、そういうクイッとっていう感じではなくですね、格式のあるいわゆるザ・カフェ、カジュアルなカフェもあれば、ちょっとねドレスアップしても入れるんじゃないかなっていうホテルのねカフェとか、いいカフェ、クラシカルなカフェとかもあったりとかして、もう本当に無数に無数にカフェがありました。で、無数に、ビールもあちこちに、もう行ってしまえばスーパーにもあれば、もうねいろんなところにありましたね。で、私は結構ドイツビール、白濁ビールっていう、バイスビールっていう白濁のビールを飲んだりですね、あと黒ビールも飲みまして、まあ本当に海外のあのドイツの雰囲気で飲むビールはもうお水のようにごくごく飲めますお肉料理ともぴったりですね。お肉料理にも合う合う合うということで、で、本場のミュンヘンのクリスマスマーケットはものすごい大きな規模でですね、お城のような市庁舎ですよ、市庁舎なのにお城のような外観で、もう 絵本の中に出てきそうな、もしくはこうハリウッドのあのセットの中に出てきそうなヨーロピアンな建物の視聴者のところでですね、大きな広場のところにたくさんの、これもまた数えきれないほどの、マーケットが、お店がガーッとありまして、本当にね、あの写真撮りたいとかはちょっと控えようって思うぐらい、もう本当に人で、なんていうと、引き締め合って本当にたくさんの人がいまして、で視聴者のね2階とか3階のあたりで、あの生コンサート、少年合唱団たちと、あとバイオリン持ったね、あのクラシックのプチコンサート生ライブみたいなのがあったりとかですね、巨大なクリスマスツリーと、とにかく規模が、日本のクリスマスマーケットは全然全然ですね、おとなしくないめちゃくちゃ派手派手でですね、ヨーロッパのお上品な雰囲気もありつつ、まあキラッキラ、どこを見てもキラッキラ、もうシャンデリアのようにキラッキラの中でですね、ミュンヘンのクリスマスマーケットで珍しくて、梅川がですねチョイスしたのは、そう、写真をね撮るにはちょっとね、外国人っていうのもあって、ね、防犯対策としてちょっとお財布とかもなるべく出さないように気をつけながら、ね、混雑した中を行ってたので、ちょっと写真はないんですけど写真ないんかいって、ね、それぐらいですね、ちょっと本当に人でございまして、そこでミュンヘンの大きなクリスマスマーケットにも迫力をビシビシ感じ、そんな中でもですね、注文するときにはまあかろうじて写真とか絵とかがあったので頼めました。はい、一軒目はですね、クレープ屋さんに行きました。これは結構クリスマスマーケット、日本のクリスマスマーケットであんまりクレープ屋さんって出てないなって思いました。珍しいと思ったのでクレープを頼んで、チョコバナナかな、頼んでしましたらですね、結構大きくて、日本はこう扇形みたいな感じの包み型なんですけど、ミュンヘンのマーケットのクレープはもう包み込んでありました。四角形になってるクレープで、熱々でチョコレートも、もう甘美味しいとはあのことですね。もうとにかくチョコレートの美味しさ半端ないですね。今でも思い出しますけども、日本のチョコレートも美味しいんですけど、ドイツのチョコレートってその変な癖が全くなく、ただ甘いっていうよりかはなんかしっかり甘いっていう感じでですね、もういくらでも食べられちゃう、ホクホクのクレープ食べました。その後ですね、お目当て、ミュンヘンではお目当てだったドイツならではの白いソーセージを、求めて屋台を歩き回り、もう見つけて指を刺してあれが欲しいと言って、オーダーしたのはですね、白いソーセージを、パンで挟んだ、本当にパンだけで挟んだ、ホットドッグみたいなのを注文したんですけれども、これもまあ美味しいですね。美味しいのはもういろんな何千種類のソーセージがあるようなんですけども、ドイツでは白いソーセージ、見ようへんかな、白いソーセージが有名ということで食べました。よく知ってる赤茶の感じとかハーブの感じとはまた違って、甘くてジューシーっていうのが特徴でしたね。甘い、プリプリの甘い感じでした。で、フランスパンっていうのかな、ドイツパン自体が美味しくてですね、日本のホットドッグって大体 刻んだ玉ねぎとかキャベツとか挟んであったりすると思うんですけど、もう全然いらないです。そういう副菜みたいなのはいりません。本当にソーセージとパンの組み合わせでも十分美味しかったですね。大きさも大きいんですけど、もうパクッと食べちゃいました。一応ケチャップとマスタードつけて食べたんですけど、もうそのまんまでも全然美味しくいただけちゃうほど美味しかったですね。どれ食べても美味しいって思うくらいみんな美味しいんですけど、ミュンヘンのね、本場の白ソーセージ美味しかったですね。焼いてみると白っていうよりはちょっと茶色っぽくなってくんですけど、美味しいですね。どれを選ぶかって言ったら好みかもしれないですけど、やっぱ甘くてプリプリなのを食べたい時はそっちですね。はい。で、それを食べて、やっぱグリューワインだよねってことで、グリューワインを。ミュンヘンはですね、カップにこだわってるというか、カップが、いろんなカップがあって、その屋台ごとにカップの種類が全然違うんですよ。クリスマスマーケット、日比谷のクリスマスマーケットも1種類か2種類あるんですけれども、ミュンヘンの場合はもうそのお店自体のカップなので、お店が変わるとまあもう全然カップのデザインが変わってくるんですけども、私はカップくんのいいおじちゃま2人がですね、あの大きな鍋でワインを作ってるところが美味しそうだなと思って、そこに行ってワイン、グリューワイン一つ頼んだらですね、白いシックなミュンヘンのクリスマスマーケットに行ったよっていうようなカップをもらいました。10ユーロぐらいでしたね。1ユーロ170円、160いくらなんですけど、170円かな、 10ユーロぐらい でカップそのまま持って帰りましたね。本当におじさんたちの顔で選んだというような、そんなグリューワイン、とても美味しかったですね。割とお酒してる感じでもなく、なんて言うんでしょうね、その結構柑橘系の味がするのが日本だとすると、シナモン系のスパイスを感じるのがおじさんたちのグリューワインでした。すごい寒かったので、もうグビグビ飲みました。次の日悪酔いしちゃうんじゃないかと、ちょっと心配するぐらいグビグビ飲んだんですけども、すごい美味しいです。すごい美味しかったです。またあのおじさんたちのクリオワインを飲みたい。そんな感じでしたね。本当にそれぞれの、屋台で全然作り方とか入ってるものが違くて、で、可愛いカップなのか、シックなカップなのかとかも、それを選ぶだけでもすごく楽しいところでしたね。あとはですね、謎の揚げ物の、おやつ？ドーナツではなく、なんか、ヒレカツのような大きさの、大きな感じで、パン、揚げパンなのかな？揚げパンみたいな中に、アンズジャムみたいなベリージャム、ジャムが入ってて、すごい揚げ物大きい、手を広げたそれぐらいだったんですけど、その売ってるお兄さんが、その本当にこれを買うのかいっていう感じで指を指してて、おー、これですって言って、 OK、 分かったって言って、渡してくれた時に、後ろに家族の、ドイツ系の家族の人たちが、お、まさかそんなの買うなんて信じられないっていうようなリアクションを取られ、え、すごいの買っちゃったのかなって思ったんですけど、いや、ドーナツを超える進化系のデザートでしたね。甘すぎないけど、久しぶりに揚げ物を食べたなという。あれ以上食べたら胸焼けがするくらいのたっぷり揚げパンでしたけど、パン 自体が多分美味しかったんですね、きっと。だから全然そんな重たすぎず、久しぶりに揚げを食べたなという、そんな珍しい体験しました。それぐらいですね、とにかく日本のクリスマスマーケットではなかなか見られないような食べ物が多くてびっくりしました。あ、よくある巻きソーセージとか、あとね、何本もセットになった数種類のソーセージとか、そういうものを売ってる屋台はほぼほぼなかったですね。うん、そこが面白いなと思ったのと、あと一番ジェネレーションじゃない、文化カルチャーショックだったのが、私たちのクリスマスとドイツの人たちのクリスマスの感覚がこんなに違うんだと思って、私たちはクリスマスツリーっていうのは作り物っていうのがもうオブジェみたいな感覚なんですけど、ドイツの人たちのクリスマスのツリーとかっていうのは生きてる植物なんですね。木なんです、ツリー木なんですよそう、そこにちょっとびっくりしました。だから生の木を買ってきて、でクリスマスマーケットでクリスマスの飾り付けのものをピックアップして選ん で自分の好みに合わせて飾り付けをして、でだいたいクリスマスぐらいに飾って、クリスマスが終わる頃に木が枯れていくっていう、そういう生ものだったんですね。それが一番カルチャーショックでしたね。私たちはツリー枯れないと思ってますからねそう、それが一番プレゼントの種類とか渡し方とかっていうより、ツリー自体がもう生きた植物だったんだっていうことにびっくりしました。まあもちろん根っこは切られてるんですけど、葉っぱと木、幹自体はもう生のプラスチックではない毎年使ってるような感じではなく、本当に2週間ぐらいでもう終わりを迎える、日本でいうと門松みたいな感じでしょうかね。1週間かちょっと飾って、でまた来年買い直すみたいな、そういう感じでクリスマスマーケットっていうのは、そのプレゼントだったりクリスマスツリーに飾るものを買うための場所なんだってことを初めて私は認識しまして、そこが一番クリスマスマーケットの本番に行けてよかったなというところです。はい、長々と喋りましたけれども、本当にグリューワインも飲みやすく、ビールも美味しいということですね。ちなみに夜の、屋台ミュンヘンのクリスマスマーケットにはワインが中心で、ビールを飲んでる人が少なかったですね。なので日本のクリスマスマーケットの方が結構冷たいけど大きなビール瓶じゃないな、ビールのジョッキを持ってる人とか見かけることがあるなと思うんですけど、うん、クリスマスマーケットはワイン派の人はパッと見は多かったですね。飲んでる人を見かけなかっただけかもしれないんですけど、はい、もうワンちゃんも来てたり、子供連れの人がいたり、もうね、老若男女みんな集まって、そう、市役所、市庁舎の前でお祭りがされるって本当に伝統的であり、東京とかクリスマスマーケットって言ったら、区がやってるわけじゃないので、もう本当に日常のことなんだなっていう、日本でいう日本のお祭りみたいな、地域でやっているっていう感じがして、本当に夢のようなクリスマスマーケットの時間でした。そして移動すれば移動した町の市庁舎の前で、どこどこの前で、至る所にクリスマスマーケットがありまして、 カフェもさることながらクリスマスマーケットもあちこちでやっているので、もう体重増加するしかないですよね。もう本当に美味しくて美味しくないのにぶつからなかったですね。全く美味しいのにしか合わなかったぐらい、クリスマスマーケット最高に美味しかったですね。出来たて、そしてパンが美味しい。そんなわけでまた、次回はちょっと変わった、旅行話をしたいなと思いますので、皆さんまた元気に来週お会いしましょう。来週はちゃんと、配信します。なので皆さん風邪をひかずにお元気で、また来週、バイバイ。